はい、こんにちは。箱市場中の人1号こと鍋です。
中の人2号ハッシーです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。チャンネル箱市場ミニ、第3回目になりますね。
はい、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回、最後にお話ししましたけれども、今回は Xbox、いろいろちょっとどうなってんだよと、我々ファンとしてはちょっといろいろ気になるところも多いので、その辺のところちょっと好き放題ですね、突っ込んでいこうかなと思います。なので今年だけじゃなく、これからどうするんですかというお話をね、好きにやっていこうかなと思いますけれども、
はい、
第1回の時にもうすでにハッシーさんがクラックダウン3ね、マイクロソフトスタジオのゲームなのに日本で発売するのかまだ決まってないし、ローカライズもどうなるのかわかんないし、まあ吹き替えなんかないんだろうけど字幕もちゃんとつくのかどうか怪しいしぐらいの
ね、
感じでいるじゃないですか。実際ね、シーオブシーブズは字幕つかなかったし、
そうですね、
っていうのがあるんでね、どうなのよと。ギアーズだってなんかゴタゴタしてなかなか日本版出なかったしとか、ね、いろいろちょっと最近なんか不安要素が多いので、どうなんですかという話なんですけど、実際2018年僕も今までずっと Xbox One でばっかり遊んできたんですけども、この数年ついにPS4 Pro をですね、夏に手に入れたわけですよ。
はい、
友人からちょっと、譲り受けまして、でいろいろ遊んだんですけども、まあソニーはファーストタイトルが充実してらっしゃるなと、純粋に思いましたね。もう、Xbox のね、ネットラジオだって言ってきながらこんな話をするのは何なんですけども、かたや Xbox さんはどうなんですかっていうところにどうしてもやっぱ目が行ってしまうわけで、
はい、
別に比較する必要はないんですけども、やっぱどうしてもね気になってしまう。というか今年ファーストの目玉ソフトって言ったら、やっぱクラックダウン3とギアーズ5ですか、とりあえずは。
そうですね。あとヘイローですよ、ね、インフィニット。
インフィニット。
あれがちょっとどの辺に来るのかな、今年なの、ね、どうなのっていうのがありますけど。
そうですね。
はい、
ただこういうこと言うとすごく Xbox のファンの人から怒られるかもしれないんですけど、いつまでもそのギアーズ、ヘイロー、フォルザとかね、それだけでいいのかっていう思いもちょっとやっぱあるわけですよ。いつまでもその同じ IP のその続編ばっかりじゃなくて、ちょっとなんか新規でこう、大きな柱になるようなものをちょっと、もっといっぱい出していかないと。ね。このままじゃちょっと、いつまでもその、昔から遊んでるユーザーさんがついてくるだけで、広がりがちょっと弱いんじゃないかなっていう。
まあ、それに対する答えがスタジオ買収のあれですからね、あそこの辺のスタジオが、まあ僕自身ははっきり言って、まあ今までどのようなゲームを作ってきたのかっていうのがあんま分かってないですけど、やっぱり期待だけはしたいですよね。
期待だけは、
はい、
ただスタジオ買収にしても、まあ元々がちょっとね、ほぼマイクロソフト寄りのスタジオがいくつかあったし、
まあそうですよね。
まあ個人的には忍者セオリーとかは、まあ結構ビッグニュースなんじゃないかなとは思いますけど、ただ日本でどんだけその知名度があるのかはあんまり、僕もよくわかってないですけど、あんまり。だからその辺、正直言って対策のでっかい IP に育つようなものをいっぱいこう、打ち出しといて、その中からこうね、太い幹になるやつが何個か出てくりゃいいなぐらいの多分感じでいかないとダメなんだろうなと思うんですけど。
やっぱり今までの Xbox の方針っていうか、それが多分オンラインメイン、オンラインの対戦であったりとか、そっちをメインで今までやっていて、それでいけると。みんなはそういうオンライン対戦とかが好きなんだと。で、突き進んできたんだと思うんですよね。
まあそうですね。
その流れが、あの、コールオブデューティーの、
はい。
この前のブラックオプス4ですか。
はい。
キャンペーンがなくなったりとかっていう流れも行、うん、くのかなと思いきや、
うん。
あの、シングルプレイのどっしりとした、ね、プレイステーション4のゲームなんかがものすごく評価されて、
うん。
って言って、ね、Xbox に何が残ってるのって言ったら何もない、何もないっていう感じになっちゃってますよね。
うんうん、そうですね。ちょっとね、きつい言い方ですけど、そうですよね。やっぱりその、はい、世の中が確かにオンラインの流れでずっと来てて、数年ぐらい前からその、キャンペーンモードを作るのはお金ばっかりかかって、なんかあまりこのメリットがないから、キャンペーンモードをやめるみたいな流れが一回あったじゃないですか。
はい。
ね、それね、その、ブラックオプスにしろ、あの、タイタンフォールの1とかね。
そうですね。
あのぐらいの時期ですよ。ちょうどその、キャンペーンを廃止していくみたいな。
はいはい、そうです。
全体的な流れがあって、でも結局、キャンペーンがないっていうのは、ゲームとしてその、なんか幅を狭めるじゃないですけど、買う側の層をね、ちょっと狭めちゃってる。っていう感じになってきてるのか、またやっぱりシングルプレイも当然あって当然でしょ、みたいな感じとか。
はい。
うん。あとまあ PS にしたら、本当に一人でしか遊べないゲームが結構評価が高いですよね、はい、今、実際。去年なんかにしても。ゴッドボー、スパイダーマン、デトロイト、
ね、うん、
そのあたりはもう完全に一人用のゲームじゃないですか、
うん、
でもあんだけ売れて評価も高くて、まあ日本ではそれほどでもないかもしれないですけど
まあそうです、
ね、世界的に見たらね、やっぱり評価高いし、はい、売れてるし、 PS の新しいブランドとしてちゃんと残ってくんだなっていうゲームもあるし、
だから、Xbox の Halo であったり、Gears であったり、
はい、
が残ってるっていうのは、やっぱり、それはそれですごいとは思いますよ。
うん、そうですね。
逆に、PlayStation の方では、なくなっていったオンライン対戦とか、そういうシュータータイトルはありますからね。う
ん、結構ありますね。
キルゾーンであったりとか、うん、レジスタンスであったりとか。
そうですね。PS3 の頃からあって、
そうです、そうです。
消えてい
った、うん。
確かに。
逆にそのシングルプレイのやつが残ってますよね、
うん。うん、そうですね。PS は確かに自社開発はシングルプレイの方が多いのかな、残ってる。
そういうイメージ。
オンラインゲームは確かに、うん、なくなってるかな、っていう、
はい、
うん。そういう流れなんですかね。なんか非常に対照的な感じにはなってますよね。
うん、だから特に日本人からすると、どうなんですかね。
うん、
僕自身もシングルプレイのゲームものすごく好きなので、
うん、
シングルプレイのゲームが魅力的に見えちゃいますけどね、映画的な、
そうですよね、う
ん、はい、ストーリーがしっかりあって迫力のある映像音楽でっていうゲームがやっぱりおーすごいなって思うから、うん、どうなんでしょう、うん、Xbox もそういう風に舵取りちょっとしてほしいなと思いますけど、
うん、そうですね。やっぱり、わかりやすいというか。
はい。
なんだかんだ言って、やっぱり一人でゲーム遊ぶ人、多いじゃないですか。
うん、そうですね。
環境とかもあるし。
うん、ね。
特にまあ、そのオンラインっていう、ほどではないと思うんですよ。やっぱり日本のゲーム環境って。どっちかと言ったら、ね、一人でちまちまと遊んで、たまに友達と遊ぶ。こともあるぐらいの人が多分圧倒的に多いんじゃないかなと思うんで、オンラインがメインで、ほとんど一人用のゲームを遊びませんっていう人はさほどコンソールではいないんじゃないかなと思いますからね、やっぱり。
うん、
主観ではありますけどね。やっぱり E3 とかああいうところで、こう、シングルプレイのビッグタイトルが出るとやっぱ盛り上がりますからね、単純に。
そうですね。
うん。オンラインで押してきた Xbox。が今後ちょっとどうするのか、どうするんでしょうねえ。
ただ Xbox One になってから、あの、はい、Rise とかもありま、あったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれなんかは良かったんですけどね。あれをなんかもっと、
あれ、うん、あれ面白いんですけどね。
あれをもっとなんかうまくことして、うん、もう2とか出ててもいいんですけどね、本当は。出す気があるんであれば。
もう何年ですか、5年ぐらい経ってますか。
経ちますね。
ですよね。
はい。
あれ、ロンチの時ですもんね。
う
ん、
そうです、そうです。
ライズって。ね、あれ、朝栗オデッセイみたいな 感じのが出ちゃいましたしね。ああいう、うん、ライズはコープもあって面白かったですもんね。
そうですね。
もったいないっちゃもったいないです。確かにまあ日本受けはあまりしなさそうなんですけど。でも、はい、結構いいゲームでしたけどね、シングルプレイ。面白かったし。
やっぱりどうしても Xbox はオンラインでみんなで、うん、まあ対戦なり協力なり遊ぼうっていうゲームが主のような気がするんですよね、うん、考え方的に。
それはやっぱりなんですかね、あの、Xbox としてのやっぱ流れがそうなんですかね。舵取りとして。
まあもちろん、Xbox Live っていうね、強力な、うん、
はい。
あの、バックボーンがあるから、もちろんそれができるんでしょうけど、
う
ん。
そうですね。
はい。で、まあそのシングルプレイのゲームは、まあ、Far Cry であったりとか、まあ今度出るアンセムであったりとか、
はい。
そういうサードタイトルに、うん。っていう考えなのかもしれないですけど、うん。やっぱそれだとどうしても弱いですよね。そうですね。はい。Xbox ならではというか、Xbox を買う理由にならないですもんね。うん、
そうなんですよね。だから、Xbox でおすすめのゲームを教えてくださいとかってよくあるじゃないですか。
はい。
つうか、Xbox だったらこれがおすすめみたいな、やっぱりそうすると Gears、Halo、Forza みたいなその定番の名前が並んで、そこになんかこうちょっともうちょっと新しいこう一人でも、まあ一人でも遊べるんですけどみんなどのゲームも。なんかもうちょっとこうねシングルでも遊べるみたいなちょっとこれは Xbox じゃないと遊べないよみたいなのがちょっと弱いですよね。360の頃に比べたさらにちょっと弱いというか。
そうですね。
そこについてどう考えてんのかなって本当ちょっと思いますけどね。Xbox さんは。フィル・スペンサーさんはどう思ってらっしゃるのか、わかんないですけど。
いや、やっぱりそれが、スタジオ買収に繋がってるんでしょう。としか思えないですよね。
でもなんかそれも若干安直な感じはしなくもないですけどね。なんか自社内にその、そういうラインがなかったんで、買ってきて作らせるみたいなそのノリなのか、わかんないですけど。いや、
まあ、多分そうじゃないですか。
とりあえずの応急処置みたいな感じですかね。
らしいじゃないですかな。なんか、いかにもアメリカ的な考えで。
確かにね。
はい、うん。
自社内にそういうラインがないから、とりあえずじゃあその辺に強い会社を買って、社内で開発させて、
そうです。
その間に自社内にもそういうラインを作ろうみたいな流れなんですかね。まあ、オンラインだとか、そのシステム周りとか、ネットワーク周りとかも圧倒的にね、もう実力があるし、その辺に関してはもう心配ないんで、はい、シングルメインのゲームも定期的にこうね、ポンポンポンポン出してくれたらもう、ファンとしては嬉しい限りなんですけどね、正直。
ただそこにどうしても絡んでくるのが、それが日本で出るときにローカライズしてくれるのっていうところにまた戻っちゃうんですよね。
そう
です
ね、はい。結局あれですよね。鶏が先なのか卵か先なのか問題で、要はローカライズするだけのそのね、需要があるのかみたいな話になって、
うん、
でもローカライズして出さんと需要増えないぜみたいな話になっちゃうじゃないですか。
そうですね。
結局は、
はい、
そのグッド堂々巡りになっちゃうんで、
うん、
どっかでちょっと起爆剤的なものを投入しないことにはもう、これだけ言い方は悪いけど、冷え切っちゃってるこの Xbox 界隈。
はい、
特に販売側からしたら完全にちょっと、まあ、半分以上無視されてる感じのある、ちょっとね、メインの売り上げとはもう関係ないとこにあるよみたいになっちゃってる Xbox の売り場とかあるんで、
はい、
そうなっちゃうとちょっとね、なんか、よっぽどのことをしないと日本では巻き返しはできないでしょうから。
まあ、いくら Xbox One X が性能がいいと言っても、うん、4K だ、HDR だって言ったとしても、
うん、
普通の人は、まあ、そこまで、ね、十分こっちで綺麗じゃないっていう感じになっちゃいますからね、うん。
そうなんですよね。いくら性能で売ったところで、それだけじゃないですからね、やっぱり。その、楽しさみたいなのとか。
うん、そうです、そうです。
ゲームをやるっていうマシンで、そっちまずメインっていう時代じゃないですからね。昔のあの、次世代機戦争みたいな時代じゃないと思うんで。
うん、
もう、
しかも、Xbox One の場合は、Xbox Play Anywhere ってあるじゃないですか。
はい。
あれがあるから、パソコンでできるんですよね。
うん、できますね。
多分、今後出るマイクロソフトのゲームは、多分、ほぼほぼ対応するでしょうから。
そうですね。うん。
Xbox One を買う理由も、それだけでなくなっちゃうっていうのもありますからね。スペックだけで言ったら、PC 版の方が、いくらでもお金かければ、良くなるし。うん、
そうなんですよね。マイクロソフトとしてはトータルで見れば多分どっちで買ってくれてもいいようなんでしょうけど。
そうそうそうそう。そうなんですよね。
ね。ただ Xbox 事業と Xbox のファンとしては、やっぱり Xbox で買う理由が欲しいし。で、個人的にはあの、一時あった Steam との連携とかね。
うん。
ああいう噂もあったじゃないですか。
はい。
だからその辺のところとかが実現してたらまたこれ話変わったんだけどな、みたいな。もうよりマニアックなマシンでもいいから。
うん。
うん、もう一般思想は無視して、完全マニアックマシンとして生きていく道はあったと思うんですけど。
うん。
ちまちまとこう、売れているような感じはありますけど。
そうなんですよ。
でもあれは、あくまで我々の目に届く範囲だけだから。
うん。ただ Xbox One X が出てから、多少、なんか、みんなの興味に、
そうですね。
ちょっと、触れてるというか、なってるかなという気はしますよね。
気はします。が、まだまだ、とは思うんですけども、最近なんかそういえば Twitter の広告に Xbox Japan さんが、出してきたりとかして、あれ、ちょっと、まあ、大した広告費じゃないとはいえ、昔はそんなに全然できてなかったのが、多少やれるようになってきたのかなとか、思いつつ、もうちょっとこう、ね、広告宣伝とか、基本的にあの本国の意向があるっていう話は聞いてたんで、
はい。
うん、日本でね、こう、やりたくてもできないみたいなのとかあるみたいなんで、わかんないんですけど、ちょっとはこう、日本市場に、本国が目を向けてくれているのかな、と、思いつつ。でも、フィル・スペンサー毎回来るたんびに日本のことは大事にしてるって言うし。
だから、その日本のことっていうのはね、日本の開発会社を大事にしてるっていう風にしか聞こえないんですよね。日本のユーザーを大事にしてよっていう。
そうですよね。
気がしますけど。
日本にユーザーいるのを一応知ってるはずなんですけどね。
ですよね。ただ、前回の放送っていうか、このポッドキャストでも言いましたけど、
はいはい、
日本のサードメーカーから結構タイトル発売しつつあるよねっていう話したじゃないですか。
うん、
ジャンプ、
そうですね、はい、
ジャンプホースであったりとか、
はい。
だからそういうのはフィル・スペンサーが来日してちょこちょこ掛け合ってくれているのかなっていう、うん、淡い期待もありますけどね。
まあ確かにね。
キングダムハーツにしても今まで出てなかったじゃないですか。
ああ、そうですね。うん、そうですね。
それを Xbox で日本で出すっていうことについては何かちょっとした動きはあるのかなっていう。
ああ、そうですね。
気もしますけど。
うん、スクエニの FF 系も一応出るっぽいですもんね、全部。
はい。
うん。あの辺が意外だったんですね、確かに。
うん。
そう考えると、スクエニだの、バンナムだの。まあ日本での大手。
カプコンは大体今までも出してくれてたからあれですけど。
ええー。まあでもモンハン出なかったの
か。そうですね。
ね。日本でね。
はい、本当ですね。
なぜローカライズされているのに日本では売らないのみたいな。なんか契約があるのみたいな感じもしちゃいますけど。
まああるんでしょうね。
まあしょうがないですね。それはね、
はい。
これはもう商売だからしょうがない。とは思うんですけど。だからまあ、ちょっとずつ、好転してくれることを期待しつつ。
僕は、カレンダーをいろいろ、箱一番のカレンダーをやっているので、
はい。
あの、決して Xbox One のゲーム少なくはないんですよ。
うん。
今後の日本の、はい、日本のストアとしても少なくはないので、はい、
うん。
もっと、バラエティがいう、バラエティ、溢れたタイトルラインナップになってくれるといいなっては思いますね。
うん、
あとあれですね、遅い。このストアにもう発売日が決まっているのにもかかわらず、うん、ストアに、出す気がないのか、なぜ出さないんであろうっていう、本当それはよく思いますね。
そうですよね。
はい。
マルチのタイトルとかでもねありますもんね。
そうなんですよ。
でもあの去年の今頃。
はい。
に比べたら、去年の今頃じゃないですけど、確か年明けたら全然発売予定のソフトが1本か2本しかないみたいなこと言ってたの。
そうでしたっけね。
そうでしたね。確か年明けに、なんかもう1月になんか1本か2本あるだけでカレンダーがガラガラだみたいな時期が1回あったんですよ、確か。
うんうん、
国内の。それに比べたらだいぶ良くはなってますね。
そうですね。
うん。本当去年、一昨年から去年ぐらいにかけたらちょっとひどかったので、
確かに。
あまりにも、なんか本当消滅するんじゃないかと思うぐらいに。
明け明かネオジオがなかったらどうなってたんだろうってレベルの本数でしたね。
ねえ。ほぼ、ハチさん、毎日カレンダー、明け明かネオジオのソフトを追加していくだけみたいな時期がありましたもんね、本当に。
そうですね。あ、で、そうそう。はい、ツイッターで見たんですけど、
はい、
エースコンバット7 の、 コントローラー、
はい、
それも Xbox One 用のやつが、まあ、パソコンと Xbox One 用でしょうけど、
はい、
フライトシミュレーター用のコントローラーも日本で出るらしい、はい、日本で発売されるらしくて、
それは PS4 は PS4 で出る
とか海外のメーカーから出るんですよ。
うん、それが日本で出るんですか？
出ます。もう Amazon でも予約してるはずです。
おお、
正式に。
要はスティックタイプというか、
そうそうそうそう。
レバータイプの。
右と左に分かれてる。うん、そうそうそうそう。エースコンバット。
はい。
トラストマスターってところですかね。
メーカーさん。
あ、じゃあスラストマスターですね。
スラストマスターさん、はい。
はい。
メーカーがスラストマスターさん。
はい。エースコンバット7公式ライセンス商品。
そんなん出んですね。ちょっとびっくり。
あ、違う。これプレステ4だった。
オチですか。
あ、こっち。あ、プレステ用と Xbox 用が出るんだ。両方ですね。
ちゃんと出るんですね。両方で。
はい。PS4&Windows 対応ってやつと、Xbox One&Windows 対応っていうのが出るみたいですね。
了解了解です。
はい。
そっか。PS4 は確か VR 対応ですもんね。
そう。
VR 対応で、シミュレーターのスティックと。
うん。
はいはいはい。あ、でも、日本でも、そのスティックが出るのは、ファンにとっては嬉しいんじゃないですかね。Xbox で遊んでて。
そうそう。だから、買う人いると思いますよ。
うん。エースコンバットはやっぱり日本で人気のタイトルですもんね。
はい。
それで、エースコンバットを Xbox で遊びたいって人もいるでしょうし。
はい。
うん。で、スティックが出ると。なれば、そうですね。そういった面でいくと、ちょっとずつ改善されてきているのかなっていう。気もしますが、肝心の日本マイクロソフトさんがちょっとなんかこう、発言がなさすぎてちょっと不安というかこう、こっちが勝手に空回りしちゃう感じがあるんで。
そうですね。
なんかもうちょっと、なんかこう、ね。いつまでもアルパカばっかりではなくてですね。なんかちょっとこう、もうちょっと発信していただきたいなっていう感じはするんですけど。
はい。
今年は、もうちょっと Xbox にとっていい年であるように。願いたいなと思いますよ、本当に。まあ、とりあえずクラックダウン3ちゃんと出ますかというところだけ、
ね。もう約1ヶ月ですからね。
ねえ、本当ですよ。ゲームパスでは入ってるんですからもう。
本当ですよね。
ね、もうダウンロードする用意はできてるんで、ぜひ日本語入りでお願いしたいなと思います。海外版に日本語入ってりゃいいとかそういう話じゃないですから。
うん。
日本で発売して、日本語が入ってるっていうのがまあ当然のことなので、本来は。ね、吹き替えはまあ、最悪予算の都合で、まあ、本当は欲しいけど。
いやー、本当は、ヘイロー、ギアーズ、フォルツァ、この3つだけは僕は絶対に守って欲しかったんですけどね。もうこれも何年も前から言ってますけど。
ね、そうですね。
はい。
それがまあ、崩れて、ボロボロと、来てますけど。
はい。
ね、まさかギアーズ吹き替えないとは。
そうですね。
ね、ですから今年はちょっとね、もうちょっと盛り返していただきたいなと、応援してますんで、なんとか頑張ってくださいとしか言いようがないです。
はい。
はい。そんなとこでしょうか、今回は。ですね、ちょっと辛くなってきたんで、この辺で終わりにしようと思いますが、
はい、
チャンネル箱市場ミニではですね、皆さんのご意見ご感想をお待ちしてますので、ツイッターの、箱市場のね、ツイッターの方のアカウントに、まあ、リプライなり、DM はどなたでも送れますので、DM で送っていただくなり、あとはこの、チャンネル箱市場ミニを配信しているブログがありますので、シーサーブログの方に、そちらのコメント欄に書いていただくでも構いませんので、何かしら感想をいただけたら嬉しいなと思ってます。皆さんいつもね、リツイートしていただいたりするので、ありがたい限りです。お便りは、こちらの番組内でなるべく取り上げてですね、それについてまあちょっとお話もできたらなと思ってますんで、お待ちしています。では今回はここで 終わりましょう。はい、最後までありがとうございました。
ありがとうございました。